おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
これネタは内田達郎さんの著書の中でありました、はい、スイスのロビンソンという物語がある。漂着の家族がいる。で、一人の子が拾った大きな貝殻でスープをすするとき、父親はその子の知恵を褒める。その方がスープを上手に吸うことができるからだ。しかし褒めた後、父親はその子に関し罰を下す。スープを飲むときに小さい 貝殻だとスープがちょっとしか飲めない。だから小さな子供が大きい貝殻でガラッと上手に飲めるようになった。で、その漂流家族ロビンソンのお父っつぁんは、お前は知恵があるが罰としてスープは飲むなと、なぜこの罰は下されたかというと、そのスープが際限もなくあるとき、大きいスプーンでスープをすすることは知恵があることなんだ、ところがスープそのものが危ない、漂流している一家にとって、大きいスプーンで一人だけたくさんスープを飲むということは群れ全体を全滅に追いやる危険性があるんだ。ここで内田さんは、こんなことをおっしゃっております。かなさんなんかもね、今しっかりした女性でこの平成の身を生きてらっしゃいますが、はい、仕事にやっぱりやりがいを求められる、
はい、
で内田先生はズバリ、やりがいという言葉も音質用語である。だから音質の中で守られた言葉であって、音質がなくなったらそれらの言葉は全部消えていきますよと、こういう発想ですな、
はい、
これなるほどと思いますね、やりがいという言葉ですね。この言葉はもう今世の中に溢れておりまして、ミュージシャン、アーティスト、作家まで、若者を含めまして、だってやりがいあるじゃんっていうのがしきりに増えております、はい、しかし冷静になって考えてくださいね。お笑い芸人がテレビの世界で 50% 以上を占めると、テレビ全体が崩壊する。
ん？
言ってることわかる？あのさ、芸人はお客より増えちゃいけないのよ。
あー、そういうことですか。
は
あ、ははは、なるほど。
そういうことだよね。だから、ミュージシャン、アーティスト、作家、お笑い芸人に憧れてもいいけど、それは少ない人数でないと、観客100人が全員、ミュージシャン、アーティスト、作家、お笑い芸人になって、たら、その劇場そのものが崩壊していくという。やっぱり笑う人がいてこそお笑い芸人があるんだと。
はい、
だ、全員がお笑い芸人になったら、お笑い界そのものがこっぱみじんに崩れていくと。それからこの間テレビに見てて、すっごい私ちょっと感心しちゃったんだけど、オートメーションってずっと近代化の象徴だったでしょ、
はい、
流れ作業をやめちゃうの、全部。ベルトコンベヤーを消しちゃうの。工場から
どうするんですか、それで
一人で作るの。
はあ、
逆転の発想。あのね、同じことを毎日ボルトをここに3つ収めるだけっていうのをコンベヤーでやってると、ものすごいモチベーションが落ちてくるんだって。それである工場革命を考えた、これ自動車会社でいろいろノウハウを研究してる人なんだけど、この人が考えたのは、一人でやって一人で1台作る方が能率が上がるんだって。人間って給料よりも何倍も難しい仕事を本当はやりたがるんだって。でね、日本人が求める品質管理っていうのはアジアでそうそうできる国いないんだって。こういう道具を作れっていう、例えばね、 できる指先を持ってらっしゃる方はベトナムとタイの人なんだって。ここだけはね、ものすごく似てるんだって。でね、他の国の人たちはね、タンスをなんで真っ平らにするのかわからないんだって。キリダンスとかにガラス板みたいにまっすぐじゃないと日本人って怒るじゃないですか、
はい、
あれね、他のアジアの人たちはね、全く美しさを感じないんだって。少しデコボコしてる方が美しいって感じるんだって。ところが日本人はそれをミリ単位で測るわけでしょ、
はい、
それでキリダンスなんか一段こう段を抜いてバッと押し込むと二段目がパッと出てきたりなんかしなきゃいけない、
はい、
あんなのがわあ機能的とかって思う人どこもいないんだって。
へー、
ちょっと面白いでしょ、はい、あ、ごめんなさい、話途中になりましたけど。